教会の聖書で新約聖書の4ページになります。
マタイの福音書3章13節から17節。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になる。そして見よ、天から声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。以上です。それでは、三密体による宣教開始と題して、中谷先生に御言葉を取り継いでいただきたいと思います。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
昨日は教会学校の夏のスペシャルがこの場所で開かれました。少人数ではありましたけれども、とても楽しいひとときを持つことができて、本当に感謝でした。皆さんのお祈りを心から感謝申し上げます。で、先週の礼拝で聖書が掲示している神様、神様は天地万物の創造者だ、創世記の一章の一節から学びましたけれども、その時伝えきれなかった、残念だなと思っていたこと、そのことを昨日子どもたちのスペシャルの時に話をさせていただきました。参加された方はお分かりになると思います。それは天地万物、この全宇宙の創造者であられる神様は私たち一人一人の創造者でもあられる。そして私たち一人一人を本当に大切に思って愛していてくださるのだということです。伝道者の書の12章の一節の御言葉、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、その御言葉から話をさせていただきました。小さい子どもたちもよく聞いてくれていましたので、話しがいがあるなと思ったことでした。本当に感謝でした。今日は聖書が掲示している神様について2回目のメッセージ、三位一体の神様ということについて学びます。最初に三位一体の意味についてお話をしますが、三位一体という言葉はあまり馴染みのない言葉です。それでも一般社会において時々用いられたりします。例えば交通事故や恐ろしい犯罪、本当に最近も多いですけれども、そういうところから子どもたちを守るために、家庭、学校、地域は三位一体となって努力する、そんなふうに言ったりしますね。あるいは 世界の激しい経済競争を乗り遅れないように、産官学が三位一体となって新しい事業や製品の開発に取り組む、まあ、そんなことを言ったりいたします。この三位一体はもともとは聖書に掲示された神様を表すための言葉として作られました。聖書のどこを探しても何度読んでもその三位一体という言葉は出てきませんけれども、聖書を全体として読んでいきますと、父なる神様がいらっしゃる、子なる神様イエス様がいらっしゃる、そして聖霊の神様、そんな風に分かっていきます。けれども唯一の神だと言われている。分からないな、どう理解していいんだろう、まあ、そんなことで信じられないとつまずいてしまう、そういう場合もあるかなと思います。この三位一体という言葉、これは前回神様は天地万物よりも偉大なお方だとこういうことをこうお話しましたけれども、その天地万物の中に私たち人間、そして私たちの理性もそこにある。私たちの理性よりも神様は偉大、はるかに偉大なお方であるということですよね。ですから小さな私たちの頭で理解できないことがあって当然なんですね。私たちの頭で理解できることだけであるとしたら、ひょっとしたらその神様は私たちよりも小さい神様かもしれませんね。あなたの神は小さすぎるという題の本がありましたね。もうだいぶ前に出た本ですけれども、その題を見て面白いなという感じで、見たことがありました。聖書の神様をどう理解するかで、歴史的にさまざまな異端が出てくるんですけれども、少しこの三位一体ということについて、考えてみますと、理解できないというのは私たちの頭ではこういう数式を書くからですよね。1たす1たす1は3であって1ではない、そうですよね。だから三位一体というのはおかしい、一味一体ならわかるけどもということになるわけです。でもそれは神様を1と考える、ここが間違ってるんですよね。この数式はこういうふうに書くんですよね。これ何でしたっけ、八が横になってると無限大ですね。無限大たす無限大たす無限大は三無限大っておかしいですよね。そもそも無限大なんですから何倍しても無限大のはずです。ですから数式としてはこうなりますね。父なる神様無限大のお方、子なる神様無限大のお方、聖霊なる神様無限大のお方、だから無限大、神様は無限大だ、こういうふうにすると、ああなるほど、そんな気もいたしますが、どうでしょうか。まあ、聖書の神様 どう理解するか、これが大切なことですね。歴史的にさまざまな異端が出てきて、人々を惑わして教会を混乱させた。特に教会が紀元1世紀に起こって、そしてローマ帝国の迫害を受けていく。でその迫害が3世紀ぐらい、4世紀になるともうローマ帝国は迫害するのをやめてローマの国境にしようという方向に動いていくわけですよね。でそうして動き出すと、教会の問題は外からの迫害というよりは中にあるさまざまなこの教義的な問題、異端との戦い、これが問題になってきたわけです。特にアリウスという人が主張したイエス様の神性を否定する異端ですね。イエス様は神様が最初に作られたものであって神ではない、まあ簡単に言えばそういう考え方です。そのアリウス派の考え方が教会に大きな影響を及ぼすようになって教会が混乱する。そこで、行動の会議を招集して300人以上の議員さんが集まるっていう、各地方の教会からですね、議員が集まって、そして1ヶ月以上でしたかね、会議を開く。最初に開かれたのがこのニカイア会議という会議でした。アリウスに対してアタナシウスという人が、まあ、論陣を張って、そして三位一体を主張したアタナシウスの理解ですね、聖書理解、これが正当とみなされていくわけです。まあ、それでもいろんなことがあとまたあってですね、また会議が開かれて、やはりこのアタナシウスの三位一体が正統的な聖書の神官だということで、まあ、確立していったわけですね。宗教改革の者たちもこの三位一体の神官をもちろん引き継いでいく。そして私たちもそうです。今もイエス様の神性を否定する異端ありますね。どうもこの教会にもそういう影響を受けた方が何人かいらっしゃるようですけれども、でもそういうところを通ってきて、まことの神様はどういうお方なのかということを自覚的に知る、これは大きな恵みですね。私たちの教団の教典第1条の第2項で三位一体の神についてこう告白しています。神様は霊であり唯一全能の主である。神は永遠に父と子と聖霊の三位一体であって、その本質において同一であり、力と栄光とを等しくする。まあ、そんなふうに、告白されています。三位一体。この「み」という「暗い」というふうに訳されているのは「威嚇」というものです。人を表す時には「人格」と訳します。もともとはラテン語の「ペルソナ」 という言葉でした。これちょっとスペル違いますが、英語だとパーソンになりますよね。パーソンというと、あ、人だ、人格だというふうになる。その英語の元がそのラテン語のペルソナです。3つのペルソナ、3つの人格を持っている神様、これが聖書の神様だ。そしてこの一体の体、一体の体は実体です。実体というのは物事の本質を表す言葉です。ですから、その本質は一つであるというのが、まあ、聖書の神観だということになるんですね。小さくて見えにくいと思いますが、これです。三角形があって、神様、御子、聖霊、父である神様、御子である神様、聖霊である神様。ですから父も子も聖霊も神である。しかし父は子ではない、御子は聖霊ではない、聖霊は父ではない。まあ、そのことを、まあ、表している図式ですね。三位一体の神様をこの図式で、ね、覚えていると助かるかなと思いますね。まあ、三位一体の神について、聖書の言葉から少し確認をしていきたいと思います。唯一の神ということ、代表的なものたくさんあるんですけども、代表的なものを一つだけ、時間のこともありますので一つだけ挙げますと、申命記の6章の4節の御言葉。申命記の6章の4節、ここはユダヤ人たちが今ももう幼い時から子供たちに鞭を持って覚えさせる、それほど重要な御言葉なんですね。4節は、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。この唯一の神様を誠心誠意を持って愛しなさいと、その後続いていくわけです。新約聖書ではどうでしょうか。この申命記の6章4節を引用して、イエス様が第一の戒めはこれです、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である、そんな風に言っておられる箇所がありますが、もう一箇所、第一コリントの8章の4節、使徒パウロがコリント人に宛てて書いた手紙、第一コリントの8章の4節、そこは偶像に捧げた肉を食べて良いのか悪いのかということが論じられている箇所ですけれども、第一コリント8章4節、さて偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています、こう記していますね。唯一の神以外には神は存在しない。確かに神と呼ばれるものはたくさん世の中にあるけれども、それは本当の神ではない。まあ、その後続いて彼は言うわけです。ですから聖書は旧約聖書の時代も新約聖書の時代も一貫して 神は唯一だと言っているわけです。一方、三つの威嚇を持つ神様ということについてはどうでしょうか。旧約聖書では神様が唯一であるということが強調されていて、三つの威嚇があるということについては、明瞭には語られていません。それでも三位の神という神様についての理解を持っていると、なるほどと頷ける箇所がいくつもありますね。例えば前回ですか、お話しした創世記の一章の一節、もう皆さんもう空で言えますよね。はじめに神が天と地を創造された。2017はされたというふうに訳してますね。創造した、創造された。2017はあまり余分な丁寧語、尊敬語のような訳をあまりしない。でも創世記の一章の一節については逆に丁寧語でこうされたというふうに訳していますね。そこの神という言葉です。これは複数形です。エロヒームという言葉、エロヒームという言葉はエルという言葉の複数形なんです。力あるものとかいうような意味を持って、ですから直訳すると、はじめに神々は天と地を創造されたと訳してもいい箇所なんですね。最初そのことに気づいたとき、どうして複数形なんだろうと私は驚いたことでした。でそれに続いて、この創世記の一章の26節のところ、人が作られるとき、一章の26節、神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようと、我々と言われていますね。神様はご自分のことを我々と言って、我々の似姿に人を作ろうとこう言われるわけです。神様は唯一ただ一人だと思っているとわからない、つまずいてしまう、そういう箇所ではないでしょうか。一般的にこれらの箇所に出てくる複数形を文法的に尊厳の複数、尊厳の複数とこう言って理解しますね。一人だけなんだけれども、でも複数で言うことによってその人の存在の大きさとか威厳とか、それを表そうとする、そのために複数にしているんだ、そんな風に理解するところです。しかし、それで一応納得できたんですけれども、しかし聖書の神様が三位一体の神様だということを知りますと、それらの箇所が、その複数がただ尊厳を表すというだけではなくって、三つの威嚇、人格を持っておられる神様のことを表しているのだと 気がついて、そういうふうに考えると我々に似せて我々の似姿に人を作ろうと、こう言われた時に、一人の神様ではなくて三つの人格を持った神様が話し合って、ひょっとしたら相談をして、そしてこうしようと言われた、そんな風に思われて、そう思うと何かよりただ尊厳だけではない、より豊かなものがそこにあるように思われてきましたね。何かを作るということを、作ったらその作ったものを、昨日もお話ししたんですけども、大切に思う、愛する、愛の対象になっていくわけですね。神様は愛のお方です。でも神様が愛のお方であったら、その神様は最初まだ何にも作られていない時に、ただお一人でいらっしゃったとしたら、愛の対象がないんですよね。その時愛の対象がないのに神は愛ですというと矛盾してきしまいますね。だけどそのお一人の時も、お一人というか全てのものを作られるよりも前から三位の神様としていらっしゃるとしたら、神様の大切な性質属性として愛というものがある。互いに三位の神同士で愛し合っている、その愛の対象として新たにこの万物を作り、私たち人間も作られたのだと、こう理解できて、あ、三位一体の神様、聖書の神様は素晴らしいな、そんなふうに思われてきたことですね。新約聖書ではどうでしょうか。マタイの福音書の28章の19節がよく引用されます。マタイの福音書28章19節、マタイ28の19、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授けとありますね。これはイエス・キリストが十字架にかかって人々の罪の許しを成し遂げ、3日目には復活されて弟子たちに何度もご自分が生きておられることを表された、そして弟子たちの信仰を回復させてから天にお帰りになる、その直前に弟子たちに彼らがなすべき務め、使命として世界宣教の務めを託された。その時の弟子たちだけではなくて、今もキリスト者にとって非常に重要な御言葉ですね。ここで主イエス様はあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。そのためにしなければならないことは3つ、まず出ていくということ、次に父子聖霊の御名によってバプテスマを授けるということ、そして聖書を教えるということです。その2番目に命じられたこと、そこに父子聖霊の三者の名前でバプテスマを授けなさいと言われています。父子聖霊の3つの名前がありますから、その3つを受けたときに名前という言葉は複数になるはずですね。ですから英語で言うならば、日本語はもう名前は名前なんですね。 何人いても。でも英語だとネームズになるはずです。ギリシャ語も同じです。だけどそこでは単数形の名前という言葉が使われています。それは父子聖霊の三つの威嚇を持っておられるけれども、その本質実態は一つである神様の名前、三位一体の神の名前でという意味で単数形の名前が使われているということでしょう。イエス様はイエス様を信じて罪の許しと永遠の命を受けて、弟子となる人々には三位一体の神の名においてバプテスマを授けなさいと命じられたのです。皆においてと訳されていますね。皆において、それは直訳しますと皆の中にとなります。その神様のお名前の中にバプテスマを授けなさいというんです。バプテスマを授ける、バプテスマをするということは浸すという意味なんですね。バプタイズという言葉は浸すという言葉です。ですから水に浸すのが本来のバプテスマでした。子子聖霊の皆の中に浸すというのがバプテスマです。その名前というのは何ですか。名前というのは名札をつけているということではないですね。その人自身を表しますね。ですから父子聖霊の名前ということは父子聖霊ご自身です。父子聖霊ご自身の中にその人を浸す、これがバプテスマをするということですね。イエス様を信じた人は信仰生活の最初にそのような意味でバプテスマを受けて、神のことをして新しく生まれ、三位一体の神の権威のもとに従順に服し従います。三位一体の神様との豊かな交わりの中に生きるものとなります。そんな信仰の告白としてバプテスマを受けることになるんですね。本当にいい素晴らしい恵みの式だと言っているでしょう。あるいは毎週礼拝を捧げますと最後に祝祷に預かります。祝祷の言葉も聖書の中にたくさんありますけれども、一番よく用いられるのが第2コリントの13章の13節です。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにと、三位一体の神様からの祝福、これを礼拝の最後に受けてそれぞれ使わされているところに、つまり神様から使命を託されているその場に派遣されていく、それを表すのが祝祷ですね。最後にマタイの3章の16節17節、先ほど読んでいただいた箇所を読みます。イエス様が宣教開始にあたってバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられたところです。16節、イエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると見よ、 天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。この時地上にヨルダン川の岸辺にバプテスマを受けたイエス様が立っておられる。そのイエス様の頭上に鳩のように下ってくる御霊が見える。さらに天から父なる神の声がかかって、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われました。同じ時に同じ場所で父子聖霊の存在が明らかにされているんです。ある人たちは旧約聖書の時代は父なる神様の時代、そしてイエス様がいらっしゃるというかイエス様の時代、そして聖霊降臨の後は聖霊の時代、今は聖霊の時代ですよ、何か今は聖霊しか働いておられないような、そんな聞こえですけれども、そうではないですね。父子聖霊の三位の神様は同時に存在しておられて、同時に働いておられる。そしてイエス様のこの交渉会において、イエス様は父なる神様と絶えず祈りながら語るべきことを神様から教えられて語り、なすべきことをなす、聖霊はそれを助ける、そんなことでした。特にこの時はイエス様は罪人の模範となってバプテスマのヨハネからバプテスマをお受けになって、これから福音の宣教を始めようとしておられました。そのイエス・キリストを父なる神様も聖霊なる神様も祝福しておられるのだということを示しています。交渉会の最後、昇天される前、先ほど見ましたように、あらゆる国の人々を弟子としなさいと命じて、そのために三位一体の神の皆においてバプテスマを授けるようにと命じられたことですが、ご自分の宣教を開始するにあたって、ご自身もバプテスマをお受けになって、まず罪人のなすべき模範を示されたのでした。それを父なる神様も聖霊なる神様も祝福されて、そして交渉外宣教の歩みをイエス様と共に歩まれるということですね。イエス様を信じてすでにバプテスマを受けている兄弟姉妹は、三位一体の神様がその神様の愛の交わりの中にその人を浸し入れてくださっているんですね。自分中心に生きてきた古い罪の自分に対して死んで、そして新しく神の子として、三位一体の神様の交わりの中に生きるようにされている、素晴らしい恵みです。またまだバプテスマを受けていない方がいらっしゃるならば、神様の御子イエス様が交渉会をスタートするにあたって、罪人である私たちに模範を示してへりくだってバプテスマを受けられたんですね。イエス様はバプテスマを受ける必要がなかったはずです。罪がないんですから。 バプテスマのヨハネは罪のないという人には授けなかったんですよね。でもイエス様を見たとき、バプテスマのヨハネは彼の方から、私こそあなたからバプテスマを受けるべきですのに、こんなふうに言った。でもイエス様は、今はそうさせてもらいたい、正しいことをするのは私にとってと言われたんですか。私たちにとってと言われたんですよね。今はそうさせてほしい、このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。私ではなくて私たち、まさに罪人の瞳となって、私たちにはふさわしいのだ。十字架にかかるときに、罪のないイエス様がすべての人の罪を負われたから、あの十字架の苦しみをお受けになるんですけれども、でもその生涯、宣教の交渉外の最初にバプテスマを受けるとき、すでに罪人と同じ一人となって、このバプテスマをお受けになった。私たちもバプテスマのようヨハネのように、私こそあなたから洗礼、バプテスマを受けるべきですのに、そう言うべきでしょう。イエス様の弟子としての歩みを、三位一体の神様の皆の中に入れられる、そのバプテスマを受けてスタートをしていただきたいと思います。お祈りします。主なる神様、御子イエス様が私たちの模範としてバプテスマを受けてください。宣教を開始され、その務めを果たし、天にお帰りになる前、世界宣教の使命を私たちに託して、父子聖霊の皆でバプテスマを授けるようにと命じられました。どうかその務めをよく果たすことができますように、私たちを助けてください。また私たちの教会においても、バプテスマを受けて主の弟子となる人々が起こされ、三位一体の神様との豊かな交わりの中に生きることができますように導きください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。